大竹のもっと言いたい放題、月曜日はこの時間も引き続き経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、どうも。ということで、
はい、
ちょっと今日は住宅バブルの崩壊の話をしようと思うんですけれども、はい、アメリカの連邦準備制度理事会 FRB がですね、うん、今月の2日に公開市場委員会っていうのを開いて、うん、まあ、金利を決めるんですけれども、はい、まあ、4回連続で、うん、通常の3倍の 0.75% の引き上げっていうのを決めました、うん、これでですね、政策金利は、まあ、4% になったんですけれども、うん、来月もこの公開市場委員会があって、そこも 0.75、 低く見る人でも 0.5 は上げるだろうということで、うん、まあ、金利が急速に高くなってきている、
はい、
でこの FRB の金利引き上げによってですね、まあ、ニューヨークダウは4日連続で下落するっていう、まあ、金融市場に大きな影響があったんですけど、うん、もう一つ注目しなきゃいけないのが実は住宅なんです、
はい、
で、はい、アメリカの住宅ローン金利はですね、うん、この11月2日で、7.06%、7% を超えました。日本のバブル期の金利です。
すごい金利ね。
これは結構すごくてですね、はい、私もバブル期に家を買って、はい、我が家は大貧困状態になってしまいました。うん、7% の住宅ローンで。
あれ、そうすると5000万円ぐらいで買ったお家って、全部でいくらぐらい、35年ローンでいくらぐらい払うことになるんですか、そうなると。
7% になると、多分20万ぐらいなんじゃないか。20万円ぐらい、毎月の。
毎月20万円。
返済が。
20万。5000万円借りた。
5000万だともっとですね。
5000万円借りた、借りて作ったとすると、返すときは全部で、それ、
あ、総額をもう2倍どころじゃない、3倍とか、
ね、2倍とか3倍になっちゃいますよね。はい、5000万円で買ったうちがローン払っていくうちにもう1億を超えて払わなくちゃ終わらないってこと、
いうことにな
る。7% を超えたらそんなことになりますね。
はい。で、これアメリカは30年返済の固定ローンが主力なんですけれども、うん、はい、何が起こったかというと、1年前の、たった1年前ですね、はい、2.98。3% だったんです、
うん、住宅ローン、大体それが相場、
今まではそう、
今までのね、
それがもう 7% まで来てるわけです、う
ん、
でそうするとですね、これ毎月の返済額が 1.58倍、うん、ほぼ 1.6 倍に増えると、はい、さすがにですね、同じ家買って返済が 1.6 倍に増えたら、それは買えなくなるわけですよ、
う
ん、
そうですよね、
ね、実はこうアメリカの住宅価格、住宅価格指数っていう統計があるんですけど、うんうん、もうこの10年間ずっと右肩上がりで上がってきて、うん、10年でちょうど倍ぐらいになってる、
高いってことね、
どんどん高くなって、
家が高いっていう、
高くなってきて、はい、でところがですね、なんとこの住宅価格指数は今年の5月の 398.1 をピークに、8月は 392.0 と、うん、1.5% 下がった。これグラフを見ると明らかにピークアウトして下がり始めてるんです、はいはい、でこれちょっと統計が出るのが遅いんで、はい、多分今月の統計が出る、うん、まあ、2、3ヶ月後はもっと下がってるっていうか急落してる可能性があるんです。でアメリカからのこう散発的な情報を見るともうすでに暴落が始まっているっていう報道があちこちから出てきています、
うん、住宅価格が暴落してるんですか、
はい、
そうすると
買う人がいなくなっちゃった、
あまりの金利の高さに買う人がいなくなったから、
うん、まあ、いないんですよ世の中に。キャッシュでポンと家買える人ってあまり、
はいはい、ローン組まなくちゃね、
はい、うん、で下がり始めた、うん、でただですね、これがずっと下がっていくと、うん、アメリカでは怖いことが起こるのは、うん、アメリカの住宅ローンってノンリコースローンって言って、アメリカは人に貸すんじゃなくて家に貸すんです。
どういう意味ですか。
だからその家の値段が下がっちゃいますよね、うん、下がっちゃったら、うん、もうローン返せませんっていう時は、うん、その家を返せば無罪放免になるんです、うん、どんなに暴落しても、
う
だからこう暴落が続くと、うん、こんな安い家にこんなローン払うの嫌だって思ったら、
うん、出てちゃう、
みんな返しちゃえば、銀行に家を返しちゃえばいい、
う
ん、
はい、そうするとチャラになる、
チャラになるんです、
うん、
へ、
だからそうすると売りにが売りを呼んでですね、うん、
もっと下がる、
もうとんでもない、この10年で倍になったのが一気に消え去っちゃうぐらいのことが今後起こりかねないっていうことがアメリカでは起こる。
日本は下がってもローンずっと払い続けます。
日本はひどくて、リコースローンって言ってですね、うんうんうん、家に何があっても借りるのは本人なんですよ、
はい、
人間に貸してるんです、うん、日本は、はいはい、だから、うんうん、例えば地震で家がなくなっちゃいました、
はい、
っていう状況のもとでもローンだけは
返す、残る、残る、
それが日本のルール。
そう、それもちょっとおかしいね、でも
いや私の同級生でちょっと調子に乗って、うん、あの青山の一等地のビルを買ったやつがいたんですけれども、うんうんうん、大暴落して、うん、結局3分の1以下で売却せざるを得なくなった、
うんうんうん、
ただそれでもローンは返せないから、うんうん、何も存在しないのにずっとローンを払い続ける人生、
うん、
それはどうだったって聞くと、うん、辛いって言ってました
。そうです、ね、何もないのに払ってるって、ね、
まあ、でもあんまり大きくなりすぐるとなんかみんな万歳しちゃうっていうのもね、もう万歳して払いませんよみたいなことにもなってるみたいですけどね、
は
い、
でこれアメリカはその金融危機に結びつきかねないんですけど、日本も実は今あっちこっちの人が金利を上げろの大合唱を始めているんですね、
はい、
で今週の週刊現代でも野口幸男さんなんか、うん、もうこの円安を防ぐため今すぐ金利上げろ、うん、言ってんですけれども、うん、これ個人にとっても、うん、とっても辛いことが起こるのは、うん、日本人の7割は変動金利の住宅ローンを借りています、う
ん、はい
はい、
ということは日銀が金利を上げるとそれに連動して住宅ローン金利も上がるわけです、
うんうん、
でどんだけ上がるかっていうとね、うん、3000万円を35年ローンで借りている人、うん、今まあ 0.5% ぐらいなんですけど、はい、変動金利、今77,875円がたった 1% 短期金利が上がると返済が 91,855円になる、
うん、
7万円台が9万円台にジャンプアップする、
うんうん、
でさらに 3% 引き上げられたら、うんうん、123,987円になる、今77,800円ですよ、
うん、
それが12万にバーンジャンプアップするわけ、
うん、まあそれは、まあ、皆さん大体変動金利で固定金利じゃなくて変動金利で借りてると想定してっていう話、
7割の人は
そう、7割の人は変動金利、
はい、だからこれやばいんですよ。私の友人でも、うん、
はい、
今8万円なんだけど、うん、この同じパターンに近いんですね、
うん、
12万になったら、
うん、
もう家計破綻だ
って。いや本当よね、
だからね、うん、あの金利上げろっていうタカ派の人たちは、うんうん、そういう人たちのことも考えて言ってんのかなって私は思うんですよ、ね、
でも相変わらずのこのゼロ金利マイナス金で いくら貯金してても一銭にもならないから、だから国の方はなんかあの投資しろみたいな話になってきちゃってるけど、そんな危険なことも犯さずに、昔だったらなんか何千万円か入れといたら利子だけで食えてたみたいな時代もあったわけじゃないですか。そのなんか銀行にお金はなんかちょっとでもこう増やそうとしてても、そこももうこの一銭も上がらずに今日まで来たわけですよね。
どっちがいいかです。預金に金利がつかないのと、うん、住宅ローンで破綻する人が増えるの、どっちを選ぶ、
はあ、今買った人は、ね、結構あのローン払ってる人は結構厳しくなる、
はいはい、以上大竹のもっと言いたい放題でした。明日火曜日は武田砂鉄さんがいらっしゃいます。森永さんには2時の時報までお付き合いいただきます。